退屈ですわね。このまま年老いて老婆になるまでずっとずっとずっと暇だったらどうしましょう。
姫様、旅の商人から献上品が届いておりますが。
まあ、何ですの？すぐに持ってきてくださいな。箱ですわね。コードネーム？これと、これを使って遊びますのね。なんだかスパイみたいで面白そう。すぐに手の空いているものを集めてください。早く早く、ホラボド。
はい、始まりました、ホラボド。このラジオは偏った知識の3人が好きって気持ちだけでボードゲームとおすすめ映画についてあーだこーだおしゃべりするなんちゃって紹介番組です。パーソナリティは私、もみ、そして
かおりんです。
ひとりんです。
イエーイ。というわけで第117夜なんですけれどもね、最近暑いですね。
暑いですね。
暑い、びっくり。
収録の日がどうかとは知りませんけれども、うん、この日ですよ、まあ、全国で最高気温叩き出しちゃいましたからね、
うん、あらー、そうなんですね、
やばい
し、37度とか言ってたような気がします
ね。そう、あれ37、38、39?
マジ？
ついに来ましたね。
ついに、すごいな。
ここどこ？
死んじゃうじゃねえか。
死んじゃうよ。
いや、死んじゃうといえばですよ、かおりんさん、前回の通常会ですよ。なんか、ひさりんさん知ってます？聞きました？前回の通常会。聞いてない。聞いてねえんだ。
聞いてない。聞いてない。かおりんさんが
病院で聞けよ、病院で。
もう仕事中で。
病院で仕事中で。
病院室内全部流せばいい。
お聞きください。
お聞きください。いや、もう前回の通常会の時にですよ、のかおりさんがね、スーパーキャンセル、まあお手の物ですよ、スーパーキャンセルは。
お手の物、
お手の物ですよ。
あれか、そんな風に言われるようになってしま
う。そう、いやいや、いつもじゃない。前からだよ、前から。
いや、違うので
、代わりに仕方なくそんなグミさんもね、頑張っていただいて、
ありがたいね、
うん、ありがたいねじゃないよ。
ありがたいね、うん、
ありが
たいね。
なんでそんな志村けんみたいな、志村けんばりの言い方や。何があったんですか？
いや、ね、会食があったの。
何会食って？
いや、仕事で、でも会社で、うん、まあ本当は私は全然関係ないんですよ。ほら、いろいろあるじゃん、会社って、うん、まあ、急に、まあ、いろんな、ね、心をね、うん、傷ついちゃってね、うん、辞めちゃった人がいてね。
ああ、うつで、まあ、
はい、はい、ほら。でそれでね、まあ、急に出ろって言われて、なぜ私ってなったんですけど、うん、はってな、いや、私が一番はってなったけれども、うん、はい、まあ、それで、まあ、言ったように接待ですよ、
接待。もしかしてあれですか、あの、なんだっけ、後ろからハグされたりおっぱい揉まれたりするやつですよね。
あの、そんなね、コンパニオンみたいな接待
じゃない。あ、違うんですか。元コンパニオンとしては、
そ、元コンパニオンとしてこれ、こう、ね、変なところにね、お酒挟
んで、そうそう、ねえ、200万まで入ります
もん。マジで、すごいね、それ。
すごい、サリマだ。
いや、結構あるよ、200万、結構ある。
まあ、そんなこんなでね、まあ、スーパーキャンセルしましたけど、今回は頑張っていただいて、
今回は、はい、もう、バッチリ。
そう、ひさりんさんもね、はい、いないちぱみさんの分、ね、ボケていただいて、うん、
へい、
へい。
あれ、ちぱみさんは相変わらずのお忙しさ。
あ、ちょっとね、今忙しいんで、
やっぱり
ちょっとね、この後もしかしたらワンチャン、
あ、ワンチャン
あるかもしれないっていう、はい、駆けつけるかもと思いましたんで、
ぜひぜひ、
ちょっとそれはね、期待していただいて、うん、
はい、
はい、というわけで最近どうですか、何かありました？
いや、ね、暑いしか言えないんですよ、だから。
あら、もしかして何もないの？
いや、何もない。
夏といえばね、例えば海行ったり、うん、プールもありますよ。それから花火大会から、うん、もう祭りだって豊富にある。
うん、
なのに、
うん、ないですね。
何もしないの？うん。ひさりさん、また嘘ついてますよ、これ。どうせあれですよね、彼氏と。
ちょっと待ってください。
はい。
私は本当に何もないけど。
ね、結構本気な、
本当に来
ました。
本気なやつよ。
プゲラ。
プゲラ ちょっと待ってくださいよ。
はいはい。
ヒサリンさんこそ。
あ、なるほど、確かに。若き乙女。
私たちはもう若くないですから。
確かに。ジジイとババアだから。
もうね、BB8 で実施だからね。
うん。確かに、ここはね、まだ20代前半の。
なんかあるよ。なんかあるよ。
いや、私も本当に、夏を感じたいです。
どういうこと？
夏を感じたいですね。
いや、暑いから感じてるでしょ。
暑いですけど、こう、イベント的にね、こう、何か。
ないんだ。
ないですね。本当に。本当に。
ちょっと白人
も行きたいですよ、私は。
あ、海行ってない。
行ってないです。
あ、てか行きたいってことは予定は
ないです。
ない。
ないです。
そうなんだ。水着も新調してないですか？
水着も去年買ったきですね。
去年買ったんだ。
買ったんだ。
はい、はしました。
いいですね。カオリンさんなんてね、もう10年以上一緒のやつですもんね。
そうそうそう、ずっとスクミズね。
素敵ですね。
それはそれで。
それはそれで。
次回はそれを着て
見たい
か
収録で
ねパツパツだよ。
そうですね、
それがいいんじゃないですか。
フォーマン的にはね、フォーマン的
にはスクミズだけどなんかハイレグみたいになりそう
で、うわ
ー辛いな、
ボディラインが
本当
ですよ、辛いな、
大きくなっちゃって。でもね、カオリンさんはねすぐそうめん食べちゃうんで。
そうそうそう、
で体調崩しちゃうんですよ
実際。今も
そうなんですか。
今日も夕飯そうめん食べてきたら、
なんなんだよ、
切ってそこお腹を壊す。
そうめんで、通りで収録前にトイレに入って帰ってこねえと思ったら、
やばいな、やばいな。いや違う、本当に今日暑くて、あの外とかも風とか、普通夜とかちょっと涼しい風とか入ってくるじゃない。冗談じゃないやつなんですよ今。夜だけど。それだけど、あのこの収録のこの部屋はとっても快適なの。
あ、そうですね。今はね。
今は快適です。あの暑い、すっごい暑くて、暑いって手開けてて超快適なんだけど、若干温度差でお腹壊すみたいな。
逆に、
逆にね。うん。
それはもうちょっとね、リスナーの方も気をつけていただこうというためのね。アンチテーゼですよね。
急にあの暑いとこが涼しいとこが入るとね、結構体調やられますから。結構やられるから、皆さん気をつけて。
はい、まあそんな、まあ快適なこの部屋とも同様にですね、なんと、B カフェがオープンです、もうすぐ。お、ヒサリンさん知らない。
前回お話しいただいて。
そうですね。B カフェというのはですね、このホラボド同様に、はい、ボードゲームのネットラジオやられている豚の鳴き声に登場するアタックさんが店長を務めます、ボードゲームカフェ。これが姫路にできるんですよ。
はい。
姫路って何県か知ってます？
え、姫。
オッケー。そのテンション。関東人にとっての。嘘だろ、今のはでも単純に。さすが小卒、すごいなぁ。すげえ、まあまあまあ、姫路ですよ。姫路駅からすぐのところにできました B カフェ。これがね、アルファベットの B に、まあ、カフェなんですけど、うん、この B カフェが8月14日、もう今度の日曜日ですよね。
おぉ、
うん。にオープンいたします。
もう今はもうお忙しというか、
お忙しいですね。もうプレオープンもやられてるみたいなので、
あ、もうプレオープンされたんですか。
はい、なので正式オープンが8月の14日なので、ぜひね、リスナーの方で関西に住まれてる方は行ってみるといいかなと思います。でホームページの方にもね、情報が載ってますのでね、そちらぜひ確認してほしいなと。もうここ以上に、この今収録会場以上にきっと快適な、
快適な
場所ですから。
飲み物とかもあるんですね。
もちろん飲み物、ドリンクね、
快適、
焙煎のね。
暑い日はいいですよね。もうそういうところにも引きこもりたい。
そうですね、
本当に。
またね、おしゃれらしいですからね。
いいですね。
そういうところでね、写真撮ってね、アップされるの期待しています。はい。そして続いてのトピック、これはですね、もうお二人にどうしても伝えなくちゃいけない。
もう何でしょう。
なんとボードゲームアイドル、これね、以前ちょっとお伝えしたじゃないですか、ホラボードとしても。
はいはい、ありましたね。
はい、ジェリージェリーカフェ代表の白坂さんがプロデュースでされるボードゲームアイドル、これがとうとうですね、オーディションも終えましてデビューいたしました。
オーディション
の様子を
知りたい。
このアイドルユニット名、
はい
はい、
なんとシュピール遊園地。うわーい。シュピール遊園地爆誕。
爆誕。
あ、そうだな、じゃあ2人のためにですね、ちょっとね、そのシュピール遊園地の方々をね、ちょっと今ね、その言葉だけだとわからないと思うので、ちょっと検索してみましょう。
はい
はい、少々お待ちください。はい、こちらでございます。どどん。
おー。
こんな感じで。 お、あれ、いやいやいや、
違うよ、あのね、
リアルなリアクションやめます。ちょっとこちら今ね、写真がこれテーブルゲームインザワールドにね載っています。まあ、写真ね、画像なんですけど、こちらがなんと
可愛らしいね、
はい、おばあちゃん。
いや、あの時にあの、うん、どうですかとか言ってたじゃないですか。
は
あ
は
あ、もうババアつらい。
ババアとしてはつらい。あ、確かにね。
よかった、よかった、よかった。あの、間違って、いや、いけるかなとか言って面白くて。
いやいやいやいや、カオリンさんもなかなかのものですよ。おっぱいだけで言ったらね、ら相当勝ってますから。
ちょっと待って。それって別に。
だけね。
うん、ちょっと待って、だけね。それ絶対慣れないやつ。
で、メンバーがですね、はい、まず月田さな、そして、鈴のラメル、そして七海空さんというね、この3人いらっしゃいまして、はい、この3人がですね、実はそれぞれ声優とかニコニコ動画の歌い手、撮影モデルなどそもそもされてた方なんですね。
おー、
うん、なのでその方面ではすでに活躍してるみたいです。
うん、
うん、で、この3人がなんと8月17日、
うん、
水曜日、もうね、うん、すぐ近いですよね、
うん、
に、ジェリージェリーカフェ渋谷店におきまして、シュピール遊園地お披露目ボードゲーム会というものが開催されます。
おお、
で、そこではですね、初めての自己 PR タイムとかね、チェキとかね、お客さん全員でボードゲームとか言って、そういったイベント、
うん、
こういったサービスイベントですよ、
うん、
なぜならこれなんと申し込み不要、もうその場に来ていただければもういい、
行けばいい、
そうです
ね、なるほど。
まあ、私の予想ではもういっぱいで入れないですけど、そんな渋谷店めちゃくちゃ人入れるわけじゃないですか。でもそれもね、まあ、話題作りにはちょうどいいですけど、
はい、
人でごった返してね、うん、まあ、そういった風に当日直接会場までお越しくださいということですね、
うん、もういよいよお披露目ということで、
うん、
うん、
ね、ちょっとどうでしょうね、これちょっとコラボととしてはね、うん、そのお膳立てなセリフとかよりもリアルな話ですよ、ボードゲームアイドルっていう言葉自体に皆さんが若干のそのどうなん大丈夫なんていうね、
うん、
疑念は抱いてたわけですよ、うん、少なくとも何人かは、うん、その中で、まあ、こうやって発表されて、うん、でビジュアルも出てきて、でホームページなんかもね充実してて、かなりあの、まあ、プロモーションというかアプローチも強いめのホームページなんですけど、リスナーの中にも冷ややかな目で見られてる方いらっしゃるかもしれない、
うん、
そりゃだってね、ボードゲームアイドルやーってね言われてもね、そんな知人なわけでもないですし、
うん、
そんなボードゲームが好きだからって突然その手放しで応援するのは無理じゃないですか、うん、どう思いますか、かおりんさん。
まあ、なんだろう、こう浸透、そのボードゲームアイドルっていう部分では、うん、まあ、だってあずみさんとか、
はいはいはい、
先駆者がいるわけじゃないですか。
ああ、そうですね。明島東子さんもいますしね、マリエ先生もいらっしゃいますよ。
その中で、また新しい、
うん、
まあ、風っていう言い方をするとなんだか仰々しいですけれども、
う
ん、でもいいんじゃないかなって思います。ここで、どんなのっていうよりは、温かい目で、うんうん、
あ、その通り、
うん、まあ、それこそね、今写真でも見て、うん、若いですから、
若くてキュートもね、
それこそもうその若い力をほこっとした目で見て行った方がいいよね。
ヒサリンさんどうですか、アイドル好きのヒサリンさんとしては。
アイドル好き、まあそうですね、まあでも応援したいっていう方もねきっといらっしゃるでしょうし、
うんうんうんうん、
まあ私も、まあ、パッと見やっぱ若いなと思いました、私から見ても。
え、あ、そう、
若いの、若いですよけど、
はい、でも多分同い年ぐらいですよ。
そうですかね、
うんうん
うん、でもなんかそういう若い世代の人たちから見たら、まあ近い存在にもなるかなっていうのもあったり、
確かにね、その年配のボードゲーマーに向けてっていうよりはライトな層とか、うん、 そうね、そういった年代の方々に対してのアプローチとしてやっぱ強いと思うんですよ、うんうんですね、
やっぱりあの前にもどうやったら広がっていくかって話の時にも、うん、例えばテレビとかで有名人が言ってくれたらっていう話があるじゃないですか、やっぱ入り口はこう、まあ、芸能とか全然関係ない部分から浅く入っていくっていう、
あ、それは大事ね、
大事じゃないですかね、
うん、ね
えー、でアイドル可愛いから好きになったら、うん、まあ、ボードゲームやってたみたいな、そして好きになったっていう入り口があってもいいかな。
そうなってもツイッターではですね、うん、もうすでにその、まあ、ボードゲームあまり知らない人たち、そういったことつぶやいたことない方々も、え、ボードゲームアイドルって何ってね、
うん、
なってるのもやっぱ結構引っかかるんで、
うん、
そういうのを見るとまあやっぱね、そこからやっぱ入ってくる人っていうのは今後も増えそうだなと思って、それはいいことだなって思いますよね、だし、そもそもですよ、うん、 AKB だってね、思い返してみたらね、デビュー当時なんかもう本当にオタク向けな、すぐね、あの秋葉原で会えて、で、見た目もそんな整ってない子たちが当時第1期生は多かったですよ。それが今ではもう一大コンテンツどころか日本の代表するアイドルですから、そんな AKB のことも考えれば、まあこのコツコツとね、今そのやってきて、で、その上で成り立つ人気っていうのは当然あるんで、できたらそのリスナーの皆さんもね、ぜひ応援してあげてほしいなと私自身も思います。
そうですね、アイドルってなんか昔はすごい遠い存在だったじゃないですか、もうコンサートに行かなきゃ会えないし、握手なんてもうとんでもないみたいな、でも、まあ、AKB もそうですけど、行ったら会えるしみたいな、ましてこうやってでボードゲームを一緒に遊べるってすごい大きいと思うんですよね、まあ、あんまり広がりすぎてもっていう部分はあるかもしれないんですけども、こういうことが多くなっていくのはいいことなんじゃないかなと思いますね。
そうですね、はい、ってな感じでね、ぜひぜひ、まあ、あのリンク貼っておきますので、ちょっとまずはホームページ確認していただいてね、はい、まあ、どういった方々かっていうのを知ってもらえたらなと思います。
そうですね、でもあの思うんですけど、遊園地って何ですかね。
ボードゲーム、そう、まあ、シュピー、まあ、そうですね。
あの、すごく、あの、まあ、ええな意味じゃないですよ。
はいはいはい。
遊園地ってどういう意味なんだろう。
なんでしょうね。
すごい聞きたいです。
しかも遊園地は漢字ですから、ね。
そうそうそう。はい、あの、いっぱいあるよっていうイメージなのか。
略してシュピッチっていうらしいですよ。
え？
シュピッチ。
ピッチ。シュピッチ？
そう、遊園地の地、
シュピッチ。最後、すごい略してる。地ってあの、たまごっちみたいな地じゃないですよね。
地ですよね。
地面。
いやいや、シュピッチ、シュピッチ、ちっちゃいツッチです。シュピッチじゃん、それ。
シュピッチ。
シュピッチじゃん、それ。違うよ。
すごい。
そういうこと。
斬新だなって思って。
まあ、そう、まあ、まあ、そんな感じです。はい。もう、まだまだ謎だらけですから。
そうですね。
まあ、でも、そんだけ ね、言えばね、コラボドにもね、ぜひ出ていただけるんじゃないかなと。
もしかしたら、歌とかもあるかもしれない
です。さっきでも、ツイッターでね、そういった話をしたらね、あの、実際に、ななみそらさんの方から出てみたいっていう話がいただけましたから、まあ、もちろん、白坂さんがね、プロデュース次第ではありますけど、はい、ちょっとホラボドにもいつか出ていただいてね、何か実現できるかもしれない。
そうですね、
嬉しいですね、はい、といったところで、まあね、ここら辺で最近のトピックは置いといて、
はい、
では今回紹介する、今回紹介するボードゲームはもう私激ハマりの今激ハマり、もう激アツ、
激ハマり、
サンマニアも超推したけど、これももう超推しのこちらでございます。ドドン、インサイダーゲーム、イエーイ、インサイダーゲーム、
どうしたインサイダーゲーム、
ええ、これあれです、ハンガーゲーム、
これハンガーゲーム、
ハンガー、インサイダーゲーム、
終わりました
けど、ね、ゲームだけかね、
終わったけどね、
はい、っていうね、はい、こちらじゃあいつものやつをね、まずはヒサリンさんの方からお願いいたします。
はい、ではまずプレイ人数は4人から8名となっております。そしてプレイ時間は約15分、対象年齢は9歳以上となってます。
はい、ありがとうございます、うん、はい、このインサイダーゲーム、うん、実はメーカーがですね、あのゲームマーケット大賞も取られました海底探検を制作したオインクゲームズさんなんですね、うん、まあ、オインクゲームズといえば他にもですね、エセ芸術家とか、
はい、
藪の中とか、
はい、
ダンジョンオブマンダム、うん、まあ、ダンジョンオブマンダムなんか海外もね、あの展開されてまして、
うん、
もう大人気の、ね、はい、制作メーカーでございますが、コラボドにもたびたびね、
はい、
はい、代表の佐々木さんが出演していただいてお世話になっているんですけれども、このコンパクトかつ遊び応え十分っていうのが、もうオインクゲームズのものに関してはもう特にそうなんですよね。ちなみにこちらのゲーム、初出はですね、
はい、
先々月に開催された名古屋ファミリーゲームフェスティバルだったんですね、
う
ん、
はい、
でそこから、まあ、そこで初出だったんですけど、
はい、
いまいち話題になってなかったんです、まあ私の目から見るとね、その面白いってね、まあ太陽さんとかも言われてたんですけど、はい、ツイッターなんかでも、まあ、他のゲームが頻繁に出るせいか、話題に出るせいか、
うん、
なんかインサイダーゲームっていうワードはなかなか出てこなくて、あれ話題になってないな、なんかやっぱ面白くないとかそういうこともあんのかなと想像したんですけど、まあ、ところがですよね、まあ、怖いもの見た際実際買ってみたんですよ、で買ってみたらもうめっちゃ面白い。これまだお二人はやられてないですよね。
やられてない
です。いやー、もうこれはね本当に相当いいですよ。
まあ、ちょっとあるんですね。最初出てた時はちょっとこうこれ自体がしゃがんでたんですね。あんまりこう、まあ
いやもちろんホイークさん的にはもちろん全力投球だったんですけど、まあだったんでしょうけど、他のね、やっぱ最近ってほら、かおりさん、いろんなゲームが頻繁に出るじゃないですか。そのオインクさんに限った話じゃなくて、うん、もう話題がどんどんどんどんと移り変わっていくわけですよ。う
ん、目まぐるしいですもんね、最近は。
やっぱり10年前と、うん、まあ5年前にしても、これだけこの一月の間にいくつも新作が日本で発売されるなんてことはなかったのが、うん、今だとやっぱそれが頻繁なんで、うん、なかなかその、ちょっとその最初の初出のタイミングのインパクトが薄いと、うん、すぐに流れてっちゃう。
うん、
これはもう他のゲームでもそうです、うん、うん、でもそういうところで、ね、流れるにしては、うん、この名作はほっとけないです。
おー、
なんでホラボドとしても今回どうしても抑えたかったところなんですね、うん、実際、はい、ゲーム会で遊んだ時、
はい、
まあ、やったんですよ、そしたらもう隣の宅からも、はい、いやそれやりたい、何それ、あ、それなんか知ってる、オインクの新作でしょと、
お
やりたい、私も混ぜてって言って、うん、特に女の子、
うん、
女性がもうたくさん入ってきました。
見た目おしゃれですしね、
うん、そうそう、あとね、軽そうに見えますし、うん、実際軽いですからね、うんうん、さっきスタリンさんが言ったようにね、時間も短いですから、
うん、
うん、で、まあこれ、あ、こんだけ言っといて先にこれ言うの忘れてたんですけど、私別に佐々木さんにお金もらってないですからね
実はね、
実は
いや、もらってない、実はねじゃないよ、うん、実はねじゃない、
噂があるけど、
はい、噂はねえよ急に、確かに急にオインクさんのゲームを猛プッシュしてるのは、なんか、これまでのホラボドの流れから言ったら、また珍しいなって思われるかもしれないんですけど、別にお金をもらってるわけではありません。
もしかして、
はい。もちろんそれはなってますけど、はい。まあそんなこんなで、肝心のゲームシステムなんですが、まあ端的に言うと、推理&正体陰徳が絶妙にマッチしたコミュニケーションゲームなんですね。まあ、分かりやすく想像するならば、まあ、ちょっとヒサリンさんやったことないかもしれないですけど、うん、ブラックストーリーズっていうゲームと、まあ、人狼、まあ、人狼はさすがに分かりますよね、うん、が合体したみたいな、まあ、カオリンさんはね好きそうなジャンルですよね、
うん、これで
そう、これでこのこのコンポーネントで
だ、ね、
うんうん、じゃあ簡単にインストしましょうか、
はい、
はい、まずこの役割タイルっていうのをランダムに配ります、
うん、
裏面にはですね、庶民っていう風に書かれてるのと、うん、マスターっていう風に書かれてるもの、これ1枚しかありません、
うん、
でインサイダーっていう書かれているもの、これも1枚しかないですね、うん、なのでインサイダーとマスター以外は全て庶民になっているこの役割タイルっていうのを裏向きで配ります、うん、で、まあ、先に言っちゃいますけど、人狼と同じで庶民はインサイダーを見つけたら勝ちで、インサイダーは最後まで隠れを押せたら勝ちという風になります。で、ゲームは大きく2つのパートに分かれていまして、うん、前半がお題が何かを当てるパート、うん、で、後半はインサイダーが誰なのかを投票するパートなんですね。
ほー、
うん、
ほ
う
ほ
う
ほ
う。で、庶民側の中にはね、はい、さっき言ったようにマスターという役割が一人いて、その人がまずゲームの進行役となります。うん、で、ゲームが始まったら、これまた人狼と同じように、はい、マスター以外が目をつむって、うん、で、テーブルなんかをねっていう感じで軽く叩きながら、はい、始まります、
はい、
で、マスターはテーブルの真ん中に用意されているこのお題カード、これを見るんですね、
はい、
うん、で、このお題カードはですね、1から6までお題が1枚に書かれておりまして、はいはい、で、じゃあどれがお題になるかというと、その次のね、山札の上、一番上にある次のカードの裏面に数字が書かれてるんで、その数字が今回のお題になります。例えば今ちょうどめくったやつだと4番ですね。4番はボードゲーム、
うん
うん、
ね、ボードゲームが今回のお題になりますよ。当然これは口で言っちゃいけません、
うん、
なのでマスターは、なるほどね、ボードゲームだねってこっそり知るわけですよね。で、今度はそのマスターも目をつぶって、その隙に今度はインサイダーがお題を見ます。で、インサイダーも今度は目をつぶって、うん、マスターがそのカードをもう一度山札に戻して、で、隠した状態でゲームがスタートするというわけなんですね、
はい、
うん、ということはお題を知っているのは当然マスターと、うん、
インサイダーですね。
そう、インサイダーなんですよ、うん、この二人。じゃあ砂時計、これついてるんで、この砂時計を ひっくり返して、はい、はい、じゃあ今からお題を当てましょうという風になるんですね。で、マスターに、プレイヤーはそれぞれ、マスターに対して、それは何、食べ物ですか、それはこの部屋にありますか、それはヒサリンさんが好きそうですかっていう風に自由に質問をぶつけます。
自由なんですね。
そうです。何言ってもいいです。で、この時はもう手番とかないので、みんなわーってね、これこそブラックストーリーズと一緒ですね。で、マスターはそれに対して、はい、いいえ、わからないのみで回答していきます、
うん。
で、砂時計の時間はですね、5分。もし、その時間内、5分以内に誰も当てれなければ、全員が負け。はい。全員負けちゃいます。もちろんインサイダーもマスターも含めて、全員負けちゃいます、うんうん。そう、全員が負けということは、全員負けなんですね、そう。ということは、キーパーソンとなるのは、答えを知っているインサイダーなんですよ。うん。うん、インサイダーはどうするか。当然、インサイダー役の人は負けたくないから、うん、自分の正体を隠しながら、うまーく世論を導いていくんですよ。ほら、繋がった。
なるほどね。
まあ、なるほど。
まあ、影で、まあ、リードしていくわけですね。
そういうことなんですね、
うん、
はい、で、あ、分かった、ボードゲームだ、ピンポンピンポンっていった形で、うん、お題を当てれれば、そのすぐさま砂時計をひっくり返します、うん、これ他のゲームとかだと砂時計が終わるの待ってからとかっていう風になるんですけど、うん、このゲームの場合はすぐさまひっくり返します、うん、
じゃあ残り時間が、まあ、早く当たったら短いんですよね。
そうなんですよっていうところもポイントになるんですけど、まあ、それはちょっと後で説明するとして、はいはい、ね、で、そこからはこの砂時計が落ち切る前に、うん、インサイダーを探し出すべくディベートを始めるわけですよ。要は議論していくわけですよね。これまさに人狼と同じ、
うん、
もうここでもうね、疑わしいやつを洗っていくわけですけど、それがね、ヒサリンさん楽しいわけですよ。
なるほど、
洗っていくってことは、その誰かが言った質問を結構覚えてるわけですよね。で、そこをついたりとかするってことですよね。
え、なんでさっきのあの質問さ、絶対あそこまでの流れだったら出てこないでしょ、なんであんなの急に言ったのとか、ええ、ちょっと待って、なんでさっきかあの時喋ってなかったの、全然質問してなかったけど、もしかして隠れてたのとか、
逆に、
うん、え、正解言ってるけどなんか知ってるから正解言えたんじゃないとか
そうですね、
っていう風にどんどんどんどん話を詰めていくわけですよね。で、砂時計の砂が落ちきったらタイムアップ、
うん、
で、ここでせーので指さすわけではなくて、ね、人狼だったらそうですけど、このゲームの場合は、まず正解した、例えばヒサリンさんが正解でボードゲームだって言ったんだとすれば、ヒサリンさんがまず容疑にかけられます。
ほうほう、容疑者なわけですね。
そうです。
なるほど。
インサイダーかどうか、ヒサリンさんがインサイダーかどうかを全員で挙手制で投票します。ここ大事。ヒサリンさん以外、マスターも含めて、マスターも当然知らないですからね、インサイダーをね。その上で、せーので挙手して、過半数が手を挙げていたのであれば、答え合わせをして、ヒサリンさんがインサイダーだったら、庶民とマスターの勝ち。インサイダーじゃないんだったら、庶民とマスターは負けになっちゃうわけですね。ところが、過半数に達していなければ、いなかった場合は、正解者は、まず役割タイルをオープンして、で、続いて、プレイヤー全員で、せーので指差しですね。ここでも人狼と一緒です。せーので指差して一番怪しいやつを指差すと、で、最も票の集まったプレイヤーをオープンしてインサイダーかどうかで勝敗がまた決まりますよという形になるんですね。
なるほど、
はい、という風にそれがルールとなります、ではちょっとお二人もちょっとね気になってきたと思うので、
なりますね、
ね、なんでせっかくなんでちょっと遊んでみますか。
はい、
では
あれでもこれ3人でもできるんですか。
これはですね、なんと3人ではできないので、
そうですよね、
ちょっとこの後のチュパミさんを待ちましょう。
来ますか。
いいですね。
はい、チュパミさんとハルちゃんが
来れますか。
お
一応約束ではね、
なるほど、
なってるので、ちょっとそちらをお待ちして、
はい、
ではレッツプレイ。はい、というわけでまさかの突然ですが、ここでは
るです。
はるちゃんと
チュパミです。
久しぶり。
久しぶり。
はい、久しぶりのチュパミさんと、そしてはるちゃんが参加しての、
はい、
ね、
はい、
プレイですが、
はい
はい、では早速
5人でね。
はい
はい
はい。
タイル。
うん、はい、
はい、
はい。で、自分だけで見ます。ペロン。
キラー。
はい。じゃあマスターだけ出てきます。はい、私がマスターですね。すごい良かったですね。はい。では皆さんまず目をつぶってください。はい、そして、では皆さんちょっと机を叩いてください。はい。ではマスターがまず目を開けてお題を確認します。お題を確認します。わかりました。はい。ではマスターも目をつぶります。はい。では続いてインサイダーが目を開けてください。インサイダーの方は目を開けてそのお題を確認してください。 はい、では目をつぶってください。ではマスターが目を開けます。他の人はまだ目をつぶっててくださいね。はい、ではお題を隠しましたので皆さん目を開けてください。では今から砂時計を裏返して、ではスタート。
食べ物ですか？
いいえ。
はい、生き物ですか？
いいえ。
じゃ季節も関係ありますか？
いいえ。
生き物でもない。
モンビさん好きなものですか？
まあ物によってははい。
物によっては。
物によっては。
大きいですか？
物によります。
あります。
物によるって。
今目に見えるところにありますか？
あります。
外で使うことはないですか？
はい。まあまあまあ。
まあまあまあまあまあまあ、
まあまあまあ、
この中にインサイダーがいますよ。もちろん答えを知っている上で質問してる方がいらっしゃいます。
本ですか？
いいえ。
巻物ですか？
いいえ。
ボードゲームですか？
いいえ。
紙でできてますか？
はい。
ペラペラですか？
はい。
ペラペラ、はい、
あ、分かった。雑誌ですか？
正解。はい、ではここから砂時計を裏返して、この残った時間の間にインサイダーが誰かを当てます。はい、というわけで、はい、まあ、まず容疑にかけられるのは正解を出したカオリンさんなんですけど、ちょっとでもハルちゃんが怪しかったですね。
そう、いや
ちょっと髪が
突然ね、
部屋をこう見渡して、あ、本があるなと。
本ですか？
本ですかは唐突でしょう。
いや、これは負けますよ、ちゃんと考えないと。
本当に、
これはちょっと、あ、でもちょっとヒサリンさんが、
うんうん、
なんかこううまく誘導されたような
誘導された、
ヒサリンさんが知ってたと。まあ紙ですかって言ってましたよね。
いやまあでもカオリンさんももしかしたらオラついてるインサイダーかもしれない。
オラついてるかどうか関係ない。オラついてるかどうか関係ない。
いや、もう自分から答え言っちゃう。
なるほどなるほど。
あ、それも面白いね。
裏を書いて、
それは見えます、
ね、裏を書くっていうのはありえますよね。
ここで裏を。いやだってペラペラですかって言ったよさっき。
確かに。
そうなったら、
そうですね。まあ、とりあえずチュパミさんは外しましょう。チュパミさんは外しましょうね。
確かに。いや、あの状況下でね、本ですか来ない。
あ、でも
本ですか、確かに。
いやいやいやいや、こうペラペラですか、もう相当。
いやいやいやいや。
あ、もうすぐ時計が終わっちゃいます
よ。やばいやばい。
でもだって答えられなきゃ負けちゃうんだね。
負けますよ、お題を当てないといけないですからね。
誰だ。
はい、というわけで砂時計が尽きたので、ここでね、まずはカオリンさんがインサイダーかどうかを挙手します。
これは
いきますよ、せーの。はい、おお、誰もあげない。ということは、カオリンさんは容疑から外れると。はい、じゃあカオリンさんオープンしてください。ここでもしインサイダーだったら。あー、インサイダー、
やっぱりだ、やっぱり、やっぱり裏返ってたんだ。
カオリンさんだった
ー。やっぱりカオリンさんはオラついてる。
オラついてるインサイダーだ。
怖い。
怖い、クソ人間ですね。そう知らぬ顔しておめでとう言ってますよ。
これがインサイダー。
ねえ、確かに。インサイダーのマークもちょっとね、おっぱいの形だし。
ちょっと良くない。
よ
くない。
ちょっと黒目な感じで。
でね。
はい。
怒られるよ。
はい、といった形で、ね、もうプレイも終わりまして、どうでした？
楽しいですね。
楽しいですね。
めっちゃ嬉しそうやん。
やられましたよ。
カオリンさん、やられましたよ、ね。
やられましたね。
カオリンさんのあの顔、
早かったな
ぁ。むかつくわ。
早かったなぁ。
初回から。
あっという間に。
いやー、これ結構やばかったですね。
いやー、あれハマった？もしかして。
やば、あの、アドレナリンがやばいですね。
あー、そうそうそう。もう人狼でも当然ありますけど。
そうですね。人狼でもあの、あるじゃないですか。うん、あのしてやったりみたいな時の、ね、うんうんうん、それがこの結構本当にキュッてなってるじゃないですか、このゲーム、うん、そこにポイポンポンって出てくる。
何ポイポンポンって、何が出たの？ポイポンポン、
興奮が、
え、あなたの興奮ってポイポンポンって言うの？
なんだろう。
ここにもキュートがありました、ね、
キュートですね。
キュートとか言われたことないんで。
あ、そうですか。嘘です。
え、嘘
嘘です。はい、全く思ってません。
ちょっと落ち着いて、
なんか表現が古臭いなと思いましたね。じゃあここから、
よく言われる、
なぜ、まあ、なぜ面白いのか。
はい、
いや、ちょっと待って、なぜチュパミさんとハルちゃんがもういないのか。
早いな。
いなくなっちゃ
った。あっという間に、はい、絶対早すぎ。
ゲームだけして、
あっという間に、
あの、まあ、私テンション上がってたんですけど、はい、あの、撤収ってぐらいの速さで、
一瞬でしたね。
パッパッパッパッみたいな、はい、あ、え、行っちゃうのっていう間にいなくなりましたよね。
すごいですね。
そうですね。
なんかすごい。
レギュラー、あと10年ですよね。
ちばみさんはちょっともう、そうですね、最近全然出てないんで、
まあ、お忙しい。
それは仕方ないんですよ。今、アートワークの作業がありますから、はい、ちょっとそれが終わったら。
ちょっと寂しかったですけど、あ、もう撤収早いみたいな。
なので、チュパミさんもいなくなったところですが、はい、なぜ面白いのかっていうのをちょっとね、このホラボド的に切り込んでいこうかなと思います。
はい。
はい。では、まずですね、このゲーム特有である、このプレイヤー間のやりとり。ここがもうポイントだなと思うんですけど、ね、お題を当てるという課題を、まあ、クリアするべく必死で質問してるはずなのに、知らず知らずに流れがまとまられていく、まとめられていく様、ここですよね。
なんか、もう私が今回インサイダーだったんですけれども、負けちゃうじゃないですか、
はいはい、
答えられないと。
そうですね、
なんか言わなきゃいけないけど、
はいはい、
言えない、バレちゃうかもって言って言えないんだけど、
はい、
自分がやっぱり行かないと全然こう話があんまりまとまっていかないのが、
うん、
やっぱ見えるんですよね。答えを知ってるからこそ、でちょっとこうまとまってくると、あ、来てる来てる今来てるみたいな。
いや、でも結局それがね、まあ、場合によっては欠陥後半のパートで、その、いや今の何を、あの質問おかしくない、ね、っていう風に疑念を持たれる原因になる可能性はあるんですよね。
もう今回は、アシストが、アシストというか、なんだろう、ちょうど良かったっていうんです
ね。でもよくよく思い出してみたらですよ、
はい、
ちょっと流れぶった切った感ありましたよね。
まあ、ちょっとズバッときたなっていうのはありましたね。
突然でしたもんね。
突然です。
迷ったんですよ、
突然雑誌って言ったから、うわー、でもね、それもその時のノリに騙されたな。
まあ、なんとなく前後が良かったですね。
私も、本当にもう賭けでしたね、やられるとしたらアウトだし、あ、このノリのままいけろみたいな。
私最初ね、ヒサリン探しいと思ったんですよ、あの時。
あれ本当ですか。
その時結構
ペラペラですか。
そう、ペラペラ、
ね、ペラペラですか。
あれがなかったら私雑誌って言わなかった。
うっそー、
そこでだいぶね、
ペラペラってないじゃないですか。
そう、
そう
で
も
ね、それでもね、本ですかって。
カオリンさんとしてはやっぱそこら辺がね、隠れ身のだったわけでしょ。
そうなんですよ。
ま
あ、だからといってどうしようってなる時のインサイダーの人はもうすごいですよ。アドレナリン
がドキドキがすごいでしょ。
すごい
ね。
頭の中の自身をみんな引き
分け試してるわけですよ。でマスターはもう分かってるわけですから、周りからもこの人はマスターって分かってるわけですから、まあ私としても相当攻め入りたいんですけど、はい、必死に言い返す人が基本的にインサイダーだなって思ったんですけど、やっぱカオリンさんが上手だったっていう話ですよね。
上手でした。
でもそこが素直にまた楽しいでしょ。
またマスターもこれに参加できるじゃない、あの自分できないじゃないですか。マスター知ってるの、知ってるんですよ答え、で自分はもうそれをジャッジだから、反応を見れる、全員の反応を見れるわけじゃないですか。その立場の人が一緒になってディベートできるって結構楽しいじゃないですか。
残念、人は楽しい
ですね。要は惑わされる、だって絶対的なものマスターって存在分かってるわけで、その人に惑わされることはないわけじゃないですか。
そうですね、
マスター自身は答えを知ってるからこそ結構精査したくなるじゃないですか、いや絶対怪しかったとか。でもそこに意外と今度ディベートの時にはマスターに引っ張られてるんですよ、ちょっと。
ああなるほど、やりすぎたか。
この中で結構インサイダーゲームってインサイダーの方がこう注目されますけど、私意外とマスターっていう存在が鍵なんじゃないかなって。本当のリードしていくのはマスター。
まあもちろんね、進行役としてはそこでも活躍しますけど、まあただですね、まあそもそも思い返してほしいんですけど、このゲームはその、はい、サクッと終わるから安心してちょっと、まあ、そ知らぬ顔ができる、嘘つけれる、逃げることができるっていうのがまたポイントで、このカジュアル感がまたいいんですよ。なのでカオリンさん、例えばこのゲームがまた1時間ぐらいだったとしてごらん。そしたら言い逃れするのも結構しんどいじゃないですか。この後まだ言い続けなきゃいけないのかとか、次の夜もあるんだとか、そうならない、一瞬で終わっちゃうってところがまた精神衛生上ね、非常に健康的なんですよね。
いや、砂時計すごいですね。
なるほど、いいところに目つけましたね。
例えばこれを、例えば自由に時間決めて、じゃあ、1分にしましょうとか、
はいはいはい、
結構あるじゃないですか、正体時計とかだと、まあ、じゃあ5分にしましょうとか、
はいはいはい、
じゃなくて、この砂時計っていうものが決まっていて、しかもそれをもう すぐさまひっくり返すっていう、うん、
まあ、ぶっちゃけ他のゲームのね、うん、これってキメラ的に組み合わせたものなんです、ゲーム性としてはね、
うんうん、そうですよね、
バックストーリーとか、うん、あの、うん、ウミガメのスープと、うん、要は人狼とかっていうものを組み合わせたものなんですけど、うん、そのルールの組み立てがもう抜群によくできてて、うん、もうそこに尽きるなと思うんですよこのゲーム、うん、でその一つがカオリンさんの言う通り、うん、砂時計という制限時間なんですよね、うん、5分の砂時計ですよ、あ、そっか5分以内にお題を当てるんですね、うん、なるほどなるほど、なんですけど、うん、早めに当てると今度はすぐさまひっくり返すんで、あれもう1分しかないじゃん、うん、1分とちょっとしかない、その間にインサイダーを見つけなきゃいけないっていう風に、うん、インサイダーにとってはいいことがまた発生するわけですよ、
うんうんうんうん、
でも当然早めに答えにたどり着けさせるためには、うん、インサイダーが活躍して、うんうん、うまいことみんなを誘導しなきゃいけない、ね、っていうこのジレンマなんですよね、うん、ゆっくり後から答えたい、みんなをゆっくり、ね、誘導させたい、うん、けどそれだと制限時間がどんどん増えちゃう後半の、
うん、
それがならないようにどこで尻尾を出しつつも活躍して、うん、どこで言い逃れする要素を自分自身で用意するかなんですよ、うん、っていうところがもうこの砂時計一つに凝縮されてるんですよね、うん、実際ねもうその5分って言ったらね結構長いって思うじゃないですか、シャリンさん、
ね、長いと思うんですよ、うん、
でもさっきね一緒にそのお題当てる時なんかもうすごい目まぐるしく動きましたよね、
うん、
あの時どうでした、
必死でしたね私も別にインスタイルとかなくても当てなきゃっていう気持ちで、う
ん、ああなるほどね、そこに集中してたわけですね、
してますね、
え、じゃあ実際に頭の中ではこの中にインサイダーいるとかもう、
あ、もう考えてなかったです、
考えて、
あんまり、いや考えて考えていますけど
考えて
そうですね
まあ初回ですからね、
うん、そうです、
お題当てるの必死でしたよね、
でもだって何もないところから一つのことを当てるってすごいことじゃないですか、
うん、そうですね、
幅広すぎて、
うん、うん、確かに、
ね、その私は答えを知っていましたけれども、うん、そこに導くまでにどこから一番浅いところからどこから引っ張ればいいのって思いましたもん、
これね私何度も何度も遊んでるんで、うん、5分が尽きたことも1回あるんですよ、あまりにも誘導できなかったインサイダーのせいで負けてしまった、全員が負け、まあ、こんなことは稀ですけど、とかあと5分ギリギリになって、まだね答えにたどり着いてなかったからもう突然うわーって答え言っちゃったインサイダーとかね
バレバレなんだけど
そこからそのプレイヤーはもう言い逃れがもう凄まじく上手で結局外しましたからね、あのタイミングでそんな言葉言うってことはインサイダーじゃないよって、
うん、
っていうところからうまく誘導されて、まあ、そのプレイヤーが非常に上手だったんですけど、
うん、
っていうところもありますし、もう一つねポイントがあって、砂時計以外にも、
うん、
あのまあ、お気づきになったか分かんないんですけど、挙手制の部分なんですよ。一番最初ね、インサイダー誰だはせーので指さすわけじゃなくて、
はい、
正解したカオリンさんがどうかっていうのを挙手制であげるじゃないですか、
はい、
あの時にね、例えばカオリンさんが今回はインサイダーでしたけど、インサイダーじゃなかったとしたらね、インサイダーの人は手あげたいんですよ、
はいはいはい、そうです、
カオリンさんだよっていう風になすりつけたいからね、はい、せーので挙手したいんですよ、
はい、
なので例えばあのタイミングでハルちゃんが手を一人だけあげてたとしたら、
はい、
そしたらもう次疑われるのは誰ですか、
ハルちゃん
です、そうなんですよ、このゲームよくできてるのは、せーのでもう最後決めましょうってすぐさま行かずに、インサイダーかどうかをそこに正解者にまず絞ったことによって、それがインサイダーを当てるヒントにもなってるんですよね、まあ、もちろん過半数にならなかった場合ですけど、なんで、あ、さっき手挙げてたからこれはよりこいつが犯人だなっていうのをみんな頭の中に出てくるわけですよ。でもじゃあインサイダーがそれを恐れて手挙げなかったら、あ、自分が挙げておけば過半数にできたのにっていう状況も当然発生するわけですから、ここのまたねジレンマ、ね、ゲームがまたよく絞られて作られてんなって思いますよね。とさらに、まあ、最後になりますけど、なぜ面白いのかというと、まあ、簡単な話でオインクらしさたっぷりのビジュアルもうここですよ、
うん、
このコンポーネントがとにかくシャープでおしゃれ、
うん、
なんだかんだでやっぱりこの見た目だからこその食いつきっぷりっていうのは当然あって、まあ、この前あの私が通っているねバドミントンのサークルがあるんですよ、
はい、
まあ、カオリンさんもヒタリさんも行ったことある、ね、はい、あそこの飲み会があって、
であ
そこのメンツってボードゲームなんかもうみじんも興味ないですよ。
まあそうですね、まあ、スポーツ くるんですね。
そう、うん、ボードゲームのボの字言っても何すごろくみたいなこと言われるぐらいの人たちですよ、うん、うちにも誘ったって遊びに来ないですよ、うん、ところがですよ、この前の飲み会納涼会で、はい、とうとう初めて遊べました。
おとうとう、はい、広げたんですか、ボードゲームを。
そう
やりおりましたね、
すごいでしょ。その広げたゲームというのがこのインサイダーゲームなんですよ。
お
ー、何それ、おしゃれ、すごい、何、そんなのあるんだ。もう女子がもうキラキラキラキラキラキラキラ。
いや、この箱は結構何それってなりますよね。
そうで、実際開けたらこういうね、うん、うん、ちょっとモノトーン調なデザインじゃないですか。まあこれをまたね、飲み屋でやるっていうまたオツなもんですけど、そっから結局だから4回か5回やりましたよね。
何人でやったんですか。
あ、マックスの8人。
はい、
まあ、その8人以外の冷ややかな目。飲み会なのにさ、みたいな。でもその一緒に遊んだ人たちは、
あれ何これ楽しいみたいな。
そう。
いや、ボードゲームのいいところですよね。
やってみて。
うん、で、ハマっちゃう。やっぱこのね、見た目があったからこそ、うん、まあ、もちろんゲーム性はね、あそことはまた違うところにあるかもしれないんですけど、見た目があったからこそ、食いついてくれた、ね、うん、ライトな層も遊んでくれるっていうのは大きいですよね。はい。はい、てな感じで、はい、じゃあね、インサイダーゲームの説明が、はい、ちょっとね、カオリンさんが熱くなりすぎて時間が伸びましたけど、
わお、
はい、点数つけたいと思いますんで、
はい、
今回の100点の指標、はい、ね、何にするか、この指標を決めてからこのゲームが何点かっていうのをね、はい、話すんですが、はい、サリンさん、今回の指標は何ですか。
では夏なので、
ほう、夏
来た、海で行きます。
海かー、
シンプルな、あれ海なかったですね、そういえば
海ないかな、
初めてですか。
ひねくれすぎて水
着以前水着やりましたね。あ、そっか、そうそうそう、海という大きいものがなかった。
大きい
もの、海
100点、海100点、
海100点としてこのインサイダーゲームが何点か、そうですよね。じゃあ海にします。
じゃあ海にしましょう。はい、
海、そうですね、そっか、じゃあまずはヒサリンさんから。
はい、
はい、海好きですか、うん、そもそも
海はまあ好きですよ。
おい、ちょっと待って、
弱え、
弱え、
よく提唱したの
よ。夏は好き、海って言ったら好き、まあまあかなみたいな。好きです。
おめえ舐めてんだろ、コラボと舐めてんだろてめえ。
好きです。
ヘラヘラ
したね。シャリさん、いいですよね。
本当に、
うん、本当にいいですよ ね。好きですよ、こういうところ。
本当におバカキャラで。
好きですよ。
パンパンパンじゃねえよ。何拍手してんの。
好きです。
ちなみに、泳いだりするんですか。
泳ぎますよ。
おお、
一応、スイミングやってて、ね、バタフライまでは泳ぎます。
いきなりバタフライ。
あらー、
今は分かんないです。バタフライ見てみたい。
で、それを100点として
100。
お、
60点。
お、やっぱさほどだったぜ、海。
さ
ほどだったぜ、海。
去年水着買ったけど。
買ったけど。
さほどだった。
行きたいけど行けてないから。
行けてないから、160点。ね、
うん、
ちなみにその水着はどのタイプなんですか。
どのタイプ、
はい。いろいろある。
タイプって何ですか、
ビキニの、
あるじゃないですか。ね、
パレオ
タイプ。
はい。
あー、え、タイプ何ですか、あれ。なんて言うんですか。
ちょっと待ってくれ。ちょっと待って
くれ。本当に水着なん。怖い。
水着ですよ。水着っぽい、あの、T シャツ、ちっちゃい T シャツとか、短パンみたいなやつじゃなくて。
じゃなくて、あ、ビキニですよ。
あ、ビキニ。
ビキニね、言えや、ビキニ。
そこと
か。ビキニ以外もあるだろ。繋がってんのとかいろいろあるだろ。
スクール水着じゃないです。
いやー、イコールじゃねえよ。
スクール水着かビキニのどっちか。
なんで両極。
ちょっと待って、水着探して。
行きました、行きました、ちゃんとちゃんと、
何色ですか。
いろいろです。
いろいろって何。ここでダジャレ言う。もう次行こう、怖い怖い怖い怖い怖い怖い、次行こう次行こう次行こう次行こう、
怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い、
うわ、気持ち悪い、怖い、もうやっぱあれですね、病院って怖い、病院で働くって大変
大変、今
いろんな菌が移ってこんななっちゃった、脳が炸裂しましたね。
まあ、散らしましたね。
泣いてますよ
今ね、いろいろ見えましたね今ね。
はい、じゃあカオリンさん、はい、
いや、海を100点でしょ、
うんうん、
私ぶっちゃけでも泳げない、
ね、泳げない言ってましたね、
あの、でも見るのはすごい好きですね、
はいはいはい、
海も好きだし、海の幸美味しいし、うん、美味しいよね、はい、海の幸ね、
あれですよね、カオリンさんって海のね、波のそばで体育座りしてたらめっちゃ似合いますよね、
はい、体育座り、
体育座りして
体育座り、
海をずっと見て、
あー、やりたいですね、好きですね、しかも
あのずっと揺れてるろうそく見るのが好きなタイプ
です、あ、好き
あ、そういうタイプですか。
うつ
うつじゃない、
うつの症状、
うつじゃない、
怖い怪しいやつですよ。
怪しい。これね、幻想的とかそういう風に言ってください
よ。ああ、そうですか。そう思います
ね。で、皆さんさん。
で、どうですか、はい、
まあ、海を100点として、
はいはい、
しかも夏の海ですよね、
はいはいはい、
夏の海を100点としてインサイダーゲームは130点。
あらー、なかなか海好きですね。
うん、やっぱほらね、海、うん、ちょっとすみません、私やっぱどうしても海って食べ物が見えてしまうので、うん、
あら、
あの、ね、やっぱ海の幸は
好き。海の幸ね、あと海の家で食べる焼きそばね、
美味しいですよね。そばも好きなんですよ。
あ、なるほど。
で、まあ、あとね、もう海ね、うん、魚好きだし、うん、
確かに、
だからね、そんな中ですよ。
はい、
もみさんは。
あ、もみさんですか。うん、そうですね、海は100点だとしたら、まあインサイダーゲームは当然まあ350点ですかね。350。はい、
うん、3回泳ぐ、
ね、もうね、うん、まあ、私もカオリンさんと一緒で泳げないんですよ、うん、全くスーパーカナダチボーイなんですよ。碇伸二君が言ってました、人間は浮くようにはできてないんだよって、うん、その通りだと思います。
その通りだと思います。
本当にその
通りだと思いますね、うん、
しかも海の思い出があんまいいのなくて、私徳島出身ですけどほぼ海行ったことないし、あとあれですよね、全然話違いますけど、はい、あの海でこう埋められるイベントあるじゃないですか、
はいはい、
砂浜に、
はいはいはい、
超重いのね、あれ死ぬぐらい重いのね。
すごい重いですよあれ。
あれ本当、漫画とかアニメだったら うわやめろとか言ってるじゃないですか。のび太くんとか、いやもう死ぬぐらい重いよあれ。
確かに、
でも息できないっていう、できないんですよねあれ本当。かけるぐらいにしておかないと、
おっぱい作ってやろうぜってやられる、本当にやめてみたいな。
やばいですよね、
重い、胸骨圧迫してる。
本当にあれ辛かった。
本当自分じゃ絶対抜け出せないですからね。
ヒサリンさんもやられたことあるんですか。
あります、あります。もう本当に置いてけぼりに。
ヒサリンさんあれだな、リア充寄りだから、なんかみんなで行ってさ、ね、あの目隠ししてさ、砂スイカ割りよく、
スイカ割りはしないですね。
あとなんかナンパされ、なんか黄金色に輝く男になんかナンパされて
エクリみたいな、
そうそう、ザイってんなみたいな感じで、もう一緒に遊ぼうぜみたいな、
行っちゃう
行っちゃう行っちゃうみたいな。あるね、
パリピでね、パリピで行っちゃうみたい。
いやー、そんなないです。
そんなにない。
まあまあ、
いやもういろいろ、いろいろな時期に持ってる。
あったんかい。
やっぱあるじゃん。
いや、なんかもう、いや、
うん、それどうなった、その後は。何があったの。
何もないですよ。
何もないの。
ちょっと今、意味がありましたけど。
ないです、ないです。何もないですよ、きっと。
泥酔シリーズね。泥酔シリーズね。泥
酔シリーズ。
ありがとう、ありがとう。はい、というわけで。はい、というわけで。
はい、ちょっと待ってください。
じゃあ、総合点。
総合点ですよ。
総合点。あ、じゃあ、海は100点とすると、まあ、まあ、200点かな。
いや、行っていいんですか、そんなに。
あ、そうですか。
あ、でもまあこの、うん、あのリア充も楽しめる、この
パッケージ。あ、それ間違いない。
考えたら
海でも楽しめるよ、
うん、そうですね、200ですね、
はい、
う
ん、そうですね。
というわけでこちら、はい、ね、海の家でも遊べそうな、
はい、
もうぜひその民宿で一緒に遊んでいただきたい、こちら、はい、インサイダーゲームは200点でございます、はい、いやもう長引いたな。
長引いたし、もう今日ヒサリンのいろんな面が見えた、
うん、そうですね。
いろんな目、いろんな目
ここ来てね。
そうですね、
うん、
ちょっとたまらないですね。
たまらないですね。
はい、はい、といったところで、ここから、
はい、
ここからですよ、
はい、
ね、もうなんだかんだでいい時間ですが、
はい、
ここからおすすめ映画を紹介しましょうコーナーでございます。
はい、
はい、というわけで今回おすすめする映画はですね、なんと、はい、あの今話題のシンゴジラ、
おー、
おー、をやろうと思ったんですが、
あれ、
あ、これ見られました、お二人、シンゴジラ。
実は昨日見ました。
あ、カオリンさん見た、どう、
見ました、
どうでした。
いやー、あれはすごい、
超超面白いです。
面白かったね。
やばいでしょ。
いや、分かった、もう一回行こうかどうしようか迷ってます。
本当ですか。
あら、ヒサリンさん見てない。
見てない。
いや、もうシンゴジラも、
まあ、意見がね、ありそうな感じありますけど。やばいから。
そう、
ただね、それをね、まあ今回そのコラボで特集しようか悩んだんですけど、どう考えても、どう転んでもネタバレしてまうなってな、ね、思っちゃって、これ、まあ、個人的にはとにかくその何も知らないで見に行ってもらいたいなって、はい、リスナーには思ってるんですよね、私としては、
ね、
なんでもうこんだけ話題なんで、おそらくシンゴジラは、ね、みんなね、ほっといても見に行きます、
うん、はい、今1位ですしね、ランキング、
うんうん、ただ意外と放映短いらしいんで、あの映画館によっては、はい、なんでできるだけ早めに行った方が、あとテレビで見たらそんな迫力ないので、もうゴジラの迫力はやっぱり劇場で見ていただきたいなと思います、うんうんうんうん、ので、ここはシンゴジラはグッと我慢して 今回、ね、ぐっと我慢して、うん、いや、にしてもですよ、うん、今年の邦画は豊作です ね、 ですね、
今年本当にすごいですね、ですよ、
だってアイアムアヒーローでしょ、うんうんうん、で貞子 VS カヤ子でしょ、うんうん、あれもよかった、んでシンゴジラと、うんうん、あとあれこの前やってたクリーピー、
あ、クリーピー、
クリーピー、あの偽りの隣人って、あの竹内結子の、あれもものすごい話題になってましたし、で、あと残影、これも竹内結子ですけど、残影はまあ今年の最初、残影最高に怖かった、ね、私あれなんですよ、残影見てから左の肩めっちゃ重いんですよ、ずっと、あれそういう映画じゃないですか、 見ちゃいけない系映画なんですけど、あれ見てからずっと左肩重たいんですよ、
一人で見たんですか、
一人で見ましたね、いやもうおすすめですよ、
残影は素晴らしかったですね、まあ、残影はまたじゃ取り上げたいですね、
そうですね、残影はまたいつか、ただ今回
シンゴジラもまたね、はい、皆さんが見終わった頃ぐらいにじゃあちょっと ね、
まあ、ちょっと私の中ではシンゴジラもちょっとホラーテイストだったなって思ってるんです、ね、本当怖かったなと思ってて、なかなか今回の今年のはやっぱりホラーとかサスペンスみたいなのが結構目立って名作だらけだなと思ってる、その中で今回紹介する、やっときた、はい、今回紹介する私のおすすめ映画はこちらでございますモテキ、モテキでございます、やったー、モテキ
このタイミングで
ね、こんだけねホラーがどうだとか言ったあげくに、
言ったあげくに、
そうですよ、もうこうモテキがもうとにかく言いたくて、これね2010年です、2010年にテレビ東京で放送されていたテレビ番組のエロラブコメディドラマの続編となる映画モテキでございます。
はい。
ええ、もう言ってもね、もう5年、6年経っちゃいましたよ。うん、今更そんな、ちましたね、もみさん、今更そんな映画集計するんですかってね、したり、今きっとそう思ってますよ。ふざけんなよと思ってるでしょ。ところがこちら原作はですね、なんと発行部数が200万のコミック。はい、同名のコミックですよ、うん。で、映画はそのドラマ、そしてコミックの正当な続編なんですけど、独立した作品なんで、全然このドラマとか漫画見てなくても、うん、この映画から見ることは可能です、うんうん、
はい、
で私もとにかくこの映画がもうとにかく好きでね、
そうですよね、
ほんとインサイダーゲームが霞むぐらいに今気持ち入れてますけど、うもうほんともう大好きすぎてね、もう何回見たかな、もう20回以上は見てるんですよ、
いや私だってこれモミさんの勧めで見たんですもん、
うんうんうん、
あのそれまで正直、うん、あのドラマの方でも見たんですよ、
うんうんうん、
見てて、で漫画の方も見てたんですけど、はい、まあ映画はまあみたいなところだったんですけど、いいかなみたいな、すごく
押してすごい、今の感じで来たらちょっと
ドラマも飛ばしとくかで見てたんで、
飛ばすあれをあれをこのクリーピー
おてきに関しての熱がもみさんはすごすぎて、すごいです
ね、今回ね、もしうまくこのモテキを紹介できなかった場合は、はい、もうここオールカットしてやろうと思うぐらい、
マジでやめて、
本当それぐらい気合
い、それぐらいです、
北谷さん見ました、そもそも
映画は見てないですね、
あ、ドラマは見た、
ドラマは
ドラマもいい時でしたけどね、映画もまたいいんですよ、これが本当にもうね、好きすぎて、このブルーレイね、見てこのボックス、完全初回限定生産版ですよ、
ボックスですよ、
ボックスです、もう高かったなこれ、でこのねブルーレイ買ってね、私仕事中もね、あのブルーレイプレイヤーをね、ポータブルプレイヤー買ってですよ、でもう仕事中もあの見たらね、ほら怒られるから、そのもう音だけ聞いて、そうプレイヤーから音だけもうヘッドホンに流して、めっちゃ引いた顔してる、めっちゃ引いた
顔してる、すげーと思って、私今人が引いた顔、
そうですね、
ゾッとしてる顔、
キサリンさんの引いた顔、
すごい、
でもね、私はそれを一日中リピートして聞くぐらいね、引くでしょ、わかるよ、
言わなかったけど、はっきりあの言葉、引くわって言葉が今すごい出
てた、気持ち悪いってわかる、いやでもわかる、いやでもそれはもう受け止めます、受け止めてでも伝えたいこの思い、今回はちょっとね少しネタバレします、
はい、
まあ、ちょっと冒頭とかそこら辺語らないとね、はい、なかなか話も伝えづらい、はい、若干ネタバレしますけど、まあ、本館の部分とかね、
はい、
あまり、まあ、オチの部分のところにはもちろんいかないので、安心してリスナーの方は聞いていただけたらなと思います、はい、はい、というわけで、とはいえですよ、
はい、
もう実際モテキドラマ当時もそれ相当話題になりましたよ、
そうですね、
めちゃくちゃ話題になって、2010年の、ね、流行語大賞ノミネートにもなったんですよ、うん、知ってました、モテキって言葉が、それぐらいですよ、
なったんでしたっけ、
そうです、 あのノミネートね、うん、あくまでノミネートですけど、はい、になって、そしてこの映画もですね、はい、公開初日3日間で動員数がなんと28万人、邦画で28万人ですよ、はい、で最終興行収入はなんと 22.2 億円ですよ。
お
これはドラマ邦画としてはもう異例ですからね、うん、もう相当ない。そして監督、まあ、最近で言うとバクマンとか、あと今放映中かなスクープ、
はい、
ね、これ福山雅治が主演のスクープという映画でも務めた大根仁志監督ですよ、
はい、
うん、この映画ではなんと脚本と演出も手掛けていて、その大根節が、まあ大根節って言ってもカッコあのエロの方なんですけどね、カッコエロの方の大根節がここぞとばかりにふんだんに盛り込まれています、はい、ね、実際ドラマの方もそうだったでしょ。
そうですね、
相当エロかったですよね。わかるでしょ。
まあちょっと思春期にあれを見せたらすごい
ね、同じ部ですよ。まあじゃああらすじ、はい、ね、早速いきますけど、あらすじ、まずドラマ版の方なんですけど、スケベな割にはモテない装飾系サブカル中の派遣社員、うん、藤本幸男29歳、これがですね、かっこセカンド童貞なんですけど、はい、ある日突然知り合いの女の子からですね、もうどんどんと連絡が、今何してんの幸男君、何してんの、久しぶり、あ、今度同窓会あるけど、もしもし、何々ですけどみたいなんで、うん、いきなりモテ出すんですよね。モテ期が到来がすると、うん、だけどそのモテ期が幸男にとって苦悩の日々の幕開けであったよというね、これが、まあ、1話につき40分で全12話で構成されているんですけど、ドラマ版ですね。で、主演はもちろん、森山未来、
うん。
うん。で、映画版はですね、あらすじはですね、そこから1年経ちまして、さらに1年経ちまして、はい、藤本幸男くんは31歳。
うん。
はい。金なし、夢なし、彼女なしです。
うん。
まあ、ある日突然、またもや奇跡のシーズン到来で、セカンドモテ期が訪れたと。でね、趣味が愛、見た目もど真ん中タイプなんだけど、彼氏持ちの編集者、みゆき。そして、みゆきの親友で清楚な美形 OL のルミコ。
うん、
この全く異なる2人の美女の間で揺れ動く幸男くん、このめくるめくモテ期と2人の美女に翻弄されながら、幸男くんは本当に恋愛たどり着けるのか、これがあらすじでございます。
はい、
はい、持ってこいよ、うん、持ってこいよ。
今のあらすじ聞いても今聞いてもすごいなって思いながら、ね、
すごい話ですよね、うん、モテ期が来るっていうね、うん、あ、ちなみにかおりんさんモテ期ってありました、過去に。
ありましたね。
あら、
ありましたよ。
いつ、
いつだっけ、何年前だっけな、何年前だっけな。い
や、大人
ではありました。
あ、そうなん
だ。大人ではありましたね。なんかやありましたよ、そういう時期が。
うんうん、
うん、モテ期って、うん、いや、あのこの中でもそうですけど、モテ期ってね、うん、ね、よくない。
あ、なるほど、うん、モテ期って言うと、うん、みんな大概いいな、羨ましいな、うん、ね、超嬉しいことじゃんなんて言いがちですけど、
う
ん、
私もその時は若かったから、うん、うっひゃーってなったけど、うん、あの、よくない
何が良くないか、まあ、それはちょっとね、この後ね、
そうそうそうそう、
ちょっとストーリー触れながらじゃあ話して、うん、はいはい、シタリンさんはモテ期ないんですか。
モテ期、
中学校とか、まあ、
小学生、中学生ぐらいじゃないですか。
小学生、
逆に小学生でモテ期ってすごく
ない。モテ期、
いや、でも私なんか転勤族なんで、こう転校するんですよ。
転校生だったんだ。
そう、そうなるとなんかちょっと注目浴びるじゃないですか。
へえ、知らなかった。
あ、そうなんです、ね、そうなんです。だから、まあ、そういうタイミングでとかですかね。
あ、でもね、あの、残念なことでビジュアルだけはすごくいいですからね。
残念
な
ことで、え、残念か。
鋭い、ツッコミが鋭いよ、二人。
まあ、各言う私も、モテ期は過去に3度、4度かな、4度ありまして、まあ、いろいろとね、嬉しい限りだったんですが、もうね、この、まあ、ゆきおくん同様、そしてかおりんさん同様、もう、ずいーたい目にたくさんいましたから、
ずいーたい目に合う。
ほんとそう、だから、その自分と、このモテ期の主人公、ゆきおくんと、森山未来くんに、自分がもう重なっちゃうんだな
重なっちゃうな、
重なっちゃうんだね、ほんとに。では、どこがポイントか、っていうのをね、ちょっと簡単に説明していきます。けど、まず外せないのはですね、豪華キャスト陣ね、このボックスにも登場しております、うん、メインキャスト、そしてはですね、森山未来、
はい、
そして、うん、みゆき役の長澤まさみ、
はい、
ね、そして、うん、麻生久美子、麻生久美子がまたいいんですよ、これルミ子ですけどね、うん、はい、そして牧陽子ね、これはクールビューティーの先輩社員の元子っていうね、はい、方なんですけど、そして中里依紗、これはガールズバーの派手川女王、愛、うん、はい、ちゃん、
はい、
役で出てきます、
うん、
そして他にもですね、脇を固めるメンバーとしてリリー・フランキーをはじめ金子信明、新井博文、さらにはピエール滝、パフュームバナナマン、スチャダラファーなどなどが 本人役で登場。そんな豪華人、そしてサブカル分野の著名人がふんだんに登場するので、
うん、
この映画も見てて飽きない。
うんうん、
本当にちょっとした、ね、ちょっとしたところでも、うん、あの人出てるじゃんみたいなのが、うん、もうたくさん出てきますんで、
すごい、
うん、目まぐるしいですよ。まあそこもポイントなんですが、うん、でも、なんと言ってもポイント、
はい、
当然ですけど、
モ
テキ映画版の最大のポイントは長澤まさみのエロさ
エロさ
エロさ
エロジズ
これやばいよ。もうドラマモテキ時代から ね思い起こせば、ね、モテキってとにかく有名女優がエッチなシーンが多かったことでも有名なんですよ。なんせディープキスする、なんせもうセクシーなショットが多い、
はい、
ね、そんなモテキが映画版ではその代表がこの長澤まさみなんですわ。かー
あれはもう本当ね、新規の方、やばいね。
そうですね。刺激がちょっと。
今でこそね、もうガサツでぶっきゃぼう、そう、アイアムヒーローなんかでもそうでしたよ。ガサツでぶっきゃぼうな役で、まあ、長澤まさみ出てたりとか、しまいにはあれですよ、子持ちのなんかシングルマザーでまた出てたりとかね。っていう中、あ、そう、あとあれ、体にピースって。
カントリーね。
そう。もう、ええー、みたいな。お気に入ってるやん。役者生命としてお気に入ってるやん。ポスト仲間由紀恵によ
りいやいやいや、もうね、そこはまあもうしょうがないですよ。年齢はありますからね。
そう、気がついたら長澤まさみも年齢ですよ。うん、ですが、
ですが、
ですが、この2011年時にはちょうどいい、ちょうどいいよ、ちょうど美脚。
何をもってちょうどいいのかあれですけれど。
ちょうど美脚セクシー系女優としてもう完成していた時代なんですよ。
確かに完成してた、
ね。完全に完成しました。
そうですね。長澤まさみはこの時が一番完成されてた。
そもそも私、はい、セカチューも大好きで、
そうだったんですね。
まあ、長澤まさみといえばやっぱセカチュー。
そうですね。
あれでもセカチューってもう久里さんが小学生とかですか？
小学生だったかな。
でもそれぐらいですよね。
そうですね。
いやもう当時私まあ大人になりたてでしたけど、
はい、
もうセカチュー見に行って号泣したんですよ私。ボロボロボロボロ泣いて、でまあセカチューがまあデビュー作と思われがちな、はい、長澤まさみはその以前にロボコンっていうのをね撮ってたりとかするんですけど、
はい、
もうその頃からもう好きな女優でありながら、森山未来との絡みも好きだったんですよ、要は。それがこのね、この映画において、森山未来曰く、そのもう長澤まさみさんと、
はい、
あの、一緒にヒロインとして登場する、出演するのは、
はい、
もうそれ以来なんですって、セカチュー以来。それでまたね、その、いい関係になる相手でしょ、
はいはい、
こんなんもう僕が、あ、僕がて。こんなん私がね、もう私が
興奮しすぎちゃった、
興奮しすぎちゃって、
うん、
もう私の僕が、
ね、やめなさい、
私の僕の、
やめなさい、
僕とが、
やめなさい、やめなさい、
私がもうそんなもう大注目するわけですよ、
はい、
ね、
うん、
でですね、映画の中の役どころとしてはですね、はい、長澤まさみはですね、まあセカチュー同様初っ端から森山未来といい感じにはなるんですよ、はい、なるんですけど、長澤まさみには彼氏がいて、
うん、
しかもその彼氏には奥さんがいると、
うん、
そんな設定なんですね、
うん、
設定だけではもうこれ完全にビッチでしょ、
うん、
かなりのビッチ、
うん、
ところがこのビッチ設定も原作者の久保満郎とこの大根監督の表現力によってもう現代の恋愛観を見事に表されてるんですよ、
うん、
ね、そしてモテキ映画版では外せない大きな存在となるのは当然もう一人のヒロイン麻生久美子なんですね、
はい、
麻生久美子は理想のお姉さん的女性で何でも言うことを聞いてくれるし、うん、尽くしてくれるんですね、
うん、
で超綺麗で性格もいいし、うん、ひたすらこの雪を森山未来のことを無条件で愛してくれる、
うん、
こんなん考えてみたらあれですよ、うん、まさにギャルゲーですよ、
うん、
ギャルゲーのヒロインですよ、はい、もう私ギャルゲーね最近見てたらイライラしてたまらないですよなんで主人公なんもしてないねこんなに女の子が尽くすので、まあ、当然昔からそうなんですけど、はい、最近はもうリゼロのあの異世界生活っていうアニメ見てて早送りしちゃいましたからねあまりにもあのレムかなあの女の子がもう主人公のこと好き好き好き好きってめっちゃ言ってきてもううわーうっとうしいってなっちゃってもう早送りしちゃうぐらいもうそれぐらいな感性になったこの私なんですが、
うん、
この麻生久美子は外せない、ね、こんだけ
大切な存在
ですね、大切な存在なんですが、 っていうね、うん、まあ、そこら辺はまた後として、うんうん、その対極的な2人のね、長澤まさみと麻生久美子というキャラクター、そして役者の絶妙な演技がこの映画に強いコントラストを生んでて、うん、とにかくいい味を出してくれてるんですね、うん、もうたまらん、うんうん、っていう感じです。はい、ついてきてます？
ついてきてますよ、大丈夫ですよ、
はい、大丈夫ですね、うん、
大丈夫、
はい、じゃあ早速冒頭の方に話いきますが、はいはい、まあ、冒頭この映画始まりますとすぐさまですね、はい、まあ、当時ね、ドラマ当時は派遣社員だったこのゆきおくんもですね、うん、一大発起して、なんとナタリーって知ってます？
ナタリ
ー、ナタリー知らない？ナタリーっていうのは実在するポップカルチャーのニュースサイトなんですよ、うん、
はい、
はい、その
あれ実在するんですか？
そうです、しかもそのナタリーの実在する社屋が舞台になってるんですけど、 あそこだから実際のナタリーなんですけどね、
はい、
そのナタリーに入社するべく、ね、面接に来るんですね、ゆきおくんが、はい、うん、そしたらそこにいるのはリリー・フランキー、まあ、これはドラマ版にも出てたんですけど、はい、お世話になった方です、
はい、
まあ、それでなんだかんだでナタリーに入社できたゆきおくん、
はい、
まあ、そんなこんなでもうお前仕事全然できないなっていう風に言われて、うん、ちょっとしょげてたね、はい、ツイッターのフォロワーが3人しかいないゆきおくんなんですが、ゆきおくんのそんなツイート、どうでもいいツイート、しょげぽよみたいな書いてたら、そこにポロッつってね、ツイートを、ね、うん、リプライしてきた方がいらっしゃって、はい、それがどうも男のアイコンなんですけど、うん、あれあれと、でなんか結構気が合いますねみたいなんで、いろいろとサブカルチャーの話もできるし、なんか向こうも編集部の方らしいから、うん、あらこれは結構嬉しいな、まあでも男か、でもこういうのがやっぱり癒されるよなみたいなんで、やり取りしてたら一緒に飲もうってことなんですね、うん、で飲もうということになって、じゃあちょっとここで待ち合わせしましょうってビレ版の前ですよね、うん、回ってたら、うん、長澤まさみ登場ですよ、長澤まさみ登場ですよ、そしたら
大事なことなので、
いや待ってよと、 ね男のアイコンだったから、ゆきおくんは最初えってゆきおくんって話しかけてくるんですよ。なんだかっこいいじゃんがもう開口一番なんですよ、
うん、
長澤まさみのこのまたなんだかっこいいじゃんもビッチシューするでしょ
しますね、
そこでそんなこと言うでしょでまた足が超綺麗なんですよ、編集部で働いてるのにもうジャケットにしたホットパンツ履いてるんですよね、ふんわりとしたあれなんていうんですか、何パンツってんすか、夢のパンツ
夢のパンツ
ムーニーマンですよ、もう
ムーニーマン、
あんなエロいパンツ履きやがって長澤まさみが現れてでですよ、この後一緒に飲むんですよ、二人でね、
はい、
で二人で飲むんですけど、まあそんな年で超かっこいいじゃんとか言ったもんで始まってるわけだから、もうすごいもうラフにね、まあ、特に気が合いますから、うん、もう趣味も合うしね、うん、でもうすぐにボディータッチするんですよ長澤まさみは、うん、何言ってんのゆきおくんパンみたいな、でボディータッチもいいけど、おいおいさりげに上着まで脱ぎ出して肩出すわけです、もうそれも全部ゆきおくんのナレーションで全部入ってる、ちょっとな何さりげに上着脱いでんだよエロいな、そして超巨乳って言うんですよ巨乳って言うんですよ森山未来が、まあ確かに実際エロいです、その真実はあれなんです、後でねあのボーナス見たんで分かるんですけど、あの実際にも長澤まさみを酔わせて撮影中に飲んで弱ってた状態で撮影したんですよ、
はい、
だからもう本当に目がトロンってしてて、もう本当のノリなんですよ、だからもう超絶エロいし、胸の谷間にカメラが何度も行くんですけど、そこも大根カメラと呼ばれる大根監督がもうカメラマンからカメラを奪って実際に撮ってるシーンなんですよ、
すごい、
その撮り方がもう本当上手で、もうエロさの極み、
素晴らしいですね、
素晴らしい、
でキョニューってなるんですけど、その次の瞬間ね、森山未来は言うんですよ、絶対手遊んでやがんなって、
うん
ね、まあ、心の中で言うわけですよ、はい、はいはい騙されませんよとね、この長澤まさみから漂う ね、リアルなビッチ臭、もう当然もうこれまで痛い目見てきているわけですから、はいはいはい、そこでは騙されない、一筋縄ではいかないんですよ、だからね、彼氏っているのって言ったら、うん、もうん、あ彼氏いるよって長澤まさみが言うんですよ、さあもうさらっとね、もう当然さらっと言うんですよ、でまあそりゃそうだよねってなるんだけど、結局その後友人の女の子も合流して、うん、3人でゆきおくんの家で宅飲みすることになるんですよ、うん、いいですね東京ってね、
いいですね、
そういいですよね、家近いし寄ってけよって言えるんですよ、うちで宅飲みしようぜって、うん、それがやらしく聞こえないんですよ、
ね、
車だったらどうです、うん、そんな言われたら完全に一発込められるなって思うじゃないですか
じゃあ乗ってくとかね
いいってなるでしょ、でも家近いし宅飲みしよう、しかも3人なら大丈夫って言ったら、うん、それは行きますよ、で行ってそのまんま朝まで飲むことになるんです、家で、うんうん、でも初めて会った相手で ですよ、長澤まさみも、ゆきおくんも。で、女友達の方が寝ちゃうんですよ。はぁーっつって。またいびきかいて寝るんですよ。はぁーって。でも、まあ、さっき彼氏いるとか言ってたけど、まあ、可愛いなって思ってたら、なんか気がついたら、まあ、ありますかね。年頃だってあるかもしれないですけど、なんか気がついた手が、こう触れてて一緒に飲んでたら、で女友達寝てるし、あの長澤まさみの方もなんか嫌な感じじゃないんですよ。もう触れたまんまで、ほんで二人でこう飲んでるですよ。え何これみたいになるじゃないですか。テンション上がるじゃないですか。で あれじゃあちょっと顔を近づけてみようかっていうので、ゆきおくんはちょっと顔を長澤まさみに近づけるんですよ。そしたら長澤まさみもなんかこっち向いて、そしらぬ顔してるんですよ。あれこれキスなっちゃう、キスなっシャウンなのところで女友達起きるんですよ、ガバッつって。その瞬間のね、あの、バックステップすごいですけど、森山未来さんがもう一瞬でバックステップして、弁当の上に座る。全然そんなことありませんでしたよ、みたいな感じで、バッつってね、後ろに回って。ね。まあ、よくあるパターンじゃないですか。うん、これ、ここまでだったら、
はいはい。
で、普通だったら次のシーン行きますよ。うん、ね。それ何日か経ってとか、じゃないんですよ、もう敵は。じゃないんですよ。ここからまだ続くんですよ、うん、そのまんま、はい。女友達は、はい、帰るよ、もう、始まってんじゃん、電車と、もう5時だし、もう帰ろうって、うん、長澤まさみ言うんですけど、うん、長澤まさみがさっきまでキスをしようとしていたにもかかわらず、急に眠たいふりをするんですよ。なんか眠くなってきちゃった、もう先帰っててって。って、いや帰るよってなるんだけど、その女友達も慣れてるから、あーごめんもうじゃあ置いてくわって、そしたらもう森山未来的にもえっってなるんですけど、
なりますね、
えってなるんだけど、うはいってすぐに受け止めちゃう、受け止めて、でも実際その後ね、泊まることになっちゃうと、長澤まさみが森山未来の家に、
うん、
あらこれしかも一人暮らしで東京ですから、うん、部屋も狭いですし、布団だってね、シングルベッド1個ですよ、ね、それそこからですよね、この、まあ、妙なリアルな展開になってきた上でですね、まあ、じゃあ泊まるってなったら、ちょっと T シャツ貸してって、
うん、
長澤まさみが言うんですよ、
着替えをね、
そう、うん、で、あじゃあいいよそこに欲しいあるやつどれでも取ってってなったら、うん、あのお風呂入ってね、初めて来たところでお風呂入ってね、で着替えてね、そのゆきおくんの T シャツで出てくるんですけど、その T シャツがあの真ん中に赤い白 T シャツに赤い文字で、あのラブミーテンガって書いてあるんですよ。
わ
あって、ゆきおくんもあって、あそあそれあってなるけど、ラブミーテンガの T シャツって。しかもですよ、下にさ、長澤まさみがノーブラなんですよ。
うわ
これね、設定、今設定だけの話と思ってるでしょ、
うん、
ノーブラじゃんみたいなくだりだと思ってるでしょ、はいはいはい、違うんですよ、本当にノーブラなんですよ。ノーブラで、うん、本当にラブミーテンガの T シャツ1枚だけ羽織って出てくるんですよ。
わ
実際のその撮影中も。本当にノーブラっていうの
が分かるんです
よ、
ガチでノーブラでね、布団で寝させてね、じゃあね、ゆきおくんはじゃあちょっと下で寝ようかってしたら、うん、もう慣れた感じですよ。一緒に寝るって。一緒に寝るですよ。布団をパタって開けて、一緒に寝るって言うわけですよ。ね。ええってなるんですよ。で、とりあえず、お水ちょうだいと。お水。
うん、
お水ある、お水ちょうだいって、ゆきおくんに言うんですよ。
うん、
で、ああ、はいはいって言って、で、こう、お水出して、で、グビグビって長澤まさみが飲んでね。こっから見物ですよ、うん。飲んで、で、ゆきおくんも飲むって、ゆきおくんも飲むって言うから、うん、ああ、飲む飲むって飲もうと。これもだってね、関節キスですよ、ドキドキじゃないですか、ですね、と思って飲もうとしたらバーってね、やっぱやめて、長澤まさみがもう一回飲むんですよ、
うん、
で、ゆきおくんがもうなんだよっていう顔するんですよ、うん、まあそうだわなみたいなんで、ちょっとがっかりした顔したら、その飲んだ水を口に含んだまま、突然森山未来ゆきおくんに水を口移しするんですよ。で、
うわーすげー、
これも演技じゃなくて実際に水が
もう
口から垂れながら森山未来の喉を通るんですよ、ゴクゴクと。ドエロですよ、もう激しこ。
すごい。
これはやばい。あのシーンはもう本当にうわーですよ。もう映画館で私見てましたけど、
映画館もやばいですね。
映画館に2回見に行きましたから、もう2回ともね、その瞬間に劇場の観客の音が無音になるんですよ。それまでほらなんかポップコーン食べてる人とかジュースとかの音は少なくともするじゃないですか、
しますね、
ね、絶対するんですよ、無音のように聞こえて、絶対になんかあるん
ですよ、
でもそのシーンだけは本当に全員が
注目
ピタッてなって、観客がシーンってして本当にゴッ グンゴックンって飲んでるシーンを集中もあれサブリミナルが起こってたら全員もうやばかったですよ。パパパパパパってなってたらやばかった、洗脳されてた、それぐらいみんな集中してその瞬間見ましたよ。一体となりました。あれもフェスですね。一緒ですよ、もう
一緒
一緒、フェスと一緒、
一緒か、
本当にみんなが一つになるとあのことですよ。ちゅうつうし、でも悲しきかな、悲しきかな、恋人ではない、だって彼氏いますからね、なおさんまさみにはね。とはいえやっぱり恋に落ちてしまうゆきおくんですよね。そりゃそうですよ、誰だって落ちますよそんなことされたら。で結局そのまま、まあ、特に何もすることなく、まあ、朝起きてで、まあ、スタバ2人で行って、でまたスタバでもあそんなことあったのに普通になんだかんだでめちゃくちゃ楽しく話して、嬉しいですよね。そんな変なことあってもまた次の瞬間には楽しく笑顔で話せる相手って最高じゃないですか。それでまたより好きになっちゃって、もうそっから突然ですね、ゆきおくんがカバンをバーってもう空中にもう空にバーって投げるんですよ。そしたらもう通行人のおばあちゃんの前にバーって落ちて、とか言われるんですけど、危ないみたいになるんですけど、そしたらそっから Perfume の、 あの曲が流れるんですよ。あれなんて曲だったかな、あのベイビークルージングラブ、そう、がかかるんですよ、あの名曲が、はい、でかかったら、はい、森山未来がダンスしだすんですよ、街中で。ガチダンス、ガチダンスしたら、そこに歩いていたエキストラであろうね通行人もみんな踊りだすんですよ一緒に。でめっちゃ踊りうまいの。そしたらパフュームも来るんですよその場に。ちょっとパフュームも現れて、でもう完全完コピでダンスしきって、森山未来も一緒に踊って、もう PV ですよほぼ。でもう踊りきってバーッつって、でもパフュームもみんな頑張って行きよくみたいなことを言いながら空に飛んでいくんですよ、ゆきおくんが。
飛んでちゃうな。なんかそこだけ急にミュージカル調になりますね。みんなが集まってきてみたいな。
そこのシーンがまたよくできてるんですけど、まああくまで妄想という演出ですよ。演出ですけど、感情の高ぶりをうまくここで表現してるんですよ。まあこれが大根監督らしさであるし、まあセルフオマージュでもあるんですよ、ドラマ版の。まあそこら辺もね。なんですけど、このシーンからも、ここからも展開がもうえらいことになっていくわけですよね。という風にね、はい、まあ、長澤まさみとはそういった形で出会いあり、そしてこの後の展開があるんですが、当然麻生久美子とも出会います。
はい、
はい、麻生久美子、ここの出会いもまた良くてですね、覚えてますか、おりんさん。
出会いのシーン覚えてないんですよ。
あれです、あのナタリーで飲み会、ナタリーの飲み会があると、もうちょっとね、その恋ちょっと好きすぎて暴走しかけているゆきおくんを止めるべく、リリー・フランキーとかナタリーのメンツでみんなで飲み会するんですよ、居酒屋で。そう、居酒屋で、でもそれもまたガサツで、もうそのゆきおくんにね、他のスタッフが、みゆきちゃんとやってんすか、やってんすかとか聞くわけですよ。もうやってんすかとか言うわけですよ。ガサツだな、でもあんなもんですよ、男は。大体。そうしたらそんなこんなやってたら、もう突然ね、みゆき、長澤まさみから連絡が入って、今飲んでるんだったら合流したいなって言うわけですよ。で、ってなるんですけど、みんなも呼べ呼べってなって、で、いざ来た。長澤まさみが来たってなったら、その時に一緒に同行してきた長澤まさみの友達が麻生久美子なんですね、要は親友らしいんですけど、その麻生久美子の設定がまた絶妙で、あのミニカーのデザイナーなんですよね、かおりさん。仕事何してんのってリリー・フランキー、ミニカーのデザインやってまして、ってで、こう見てくださいこのミニカーって、こうカチャカチャカチャカチャってミニカーいじったら、はい、ロボットになるんですよ。でもそんなの他のメンツからしたら興味ないんですよ、はいはい、まあ、だから、まあ、それはいいとして、今彼知るのみたいな話になるんですけど、そのミニカーに唯一食いついたのがゆきおくん。何これすげえ、かっこいいって言うんですよ。そしたらそのかっこいいってじゃ言って興味を示してくれるその麻生久美子はもうそれだけでもそれが引き金になって、この人ちょっと気になるっていう目で見ちゃうんですよ、ね、森山未来を。でも森山未来気づいてないんですよ、でもそのシーンで唯一その麻生久美子に気づいてるのが長澤まさみなんですよ。また長澤まさみがやらしくて、その時もね、森山未来の真横にくっついて座ってるんですよ、彼氏いるのに。周りもそんなゆきおくんとちょっといい感じになったっていう出来事知ってるのに、でそんなのもんだから、自分の親友が自分がちょっとね片足突っ込んでるというか、種まいてる男にほの字だというのを敏感に察知して、その時にハッて顔するんですよ、ハッて。そのね、またね、表情もうまいですし、カメラワークも最高で、ここから始まっていくその麻生久美子の恋愛劇、まああれでしょうね、その長澤まさみというか、まあ、みゆきとしてはそのゆきおのことが少しだけでしょうけど気になってるんでしょうね、その要は 多分その遊びでしかないというか、遊びの延長でしかないんですよ、多分キスしてるのも、お水を口移ししてるのも、なんですけど、やっぱもうちょっと気になってるんでしょうね。だからハッとした顔したんでしょうね。
うん、気になってなきゃ気がつかないですよ。
気がつかない、そう
ですよね。
気になってるから気がついちゃった、
で気がついてるんだけど、でもまだ延長線上でしかないですよ。そうそうそうそうですよね、友達の延長線上でしかないですよ。このエッチも含めて延長線にしかないっていう、その長澤まさみの恋愛観なんですよね。
多分長澤まさみは自分の気持ちにもあの時ちょっと気がついたんですよね。
はいはい、
そこからまたちょっと、あのまさみちゃんのこう欲曲に対する、
そうまたね、態度とか
変わっていくんですよね。
変わるんだけど露骨に変わるんじゃなくて、あくまで延長線の流れからは逸脱しないんですよ。だからあの彼氏で埋められ、その彼氏もね奥さんいるわけですよ、その彼氏で埋められない自分自身の穴を、その幸男を使って埋めてるんでしょうね。でもそういうのってやっぱあるじゃないですか、年頃によっては。まあ、この時26歳っていう設定なんですけど、まあ、ありますよね、憧れとも言いますかね、いろんな男とそういう関係を持っていろんな経験してみたいっていうところも含めて、そういうのやっぱあるわけですよね。
今話を私聞いて、見てる時はもうダクダクと見てましたけど、
ダクダクと、はい、
今聞いてたら、
はいはい、
あの長澤まさみの気持ちっていうのがそこにすごい現れてるんだなって思って、今すごいもう一回見たくなった。
いや現れてると思います。
あのその目を合わせるっていうのも、すごいずっと浮世を食べそうとしてるんだよね。自分の好きな気持ちと浮世の気持ちを試したくてしょうがないって、自分も寂しくて、
勝手な顔になる。そう、自分のお互いに試してるんですよね。
そうそう、
でもあくまで上から上にいるのは長澤まさみなんだけど、ね、そのタイミングでは、
そうなんですよね、
うん、
でも自分はやっぱ悪いことをしている、でその恋愛から本当は抜け出したいって自分もいるけど、抜け出せない自分もいて、そこでゆきおくんに本当に、そう、自分があくまで上位にいながら本当は救い出してほしいんですよね。
救い出してほしいっていう目線では私たちやってて、そのもう本人の中でもまだ遊びの延長なんだけど、そこに対してこれまでと違う刺激っていうのを求めてる自分がいるってことに気づいてるんだと思うんですよ。だからこういう経験はおそらく他の男もあったんだろうなと、ね、今の彼氏がいながら別の男とも、
なんとなく、私はあの子が、だから私だから、あのもう一人の麻生久美子、あの子は逆にすごく純粋で、そう、まっすぐなように見える。
でめちゃくちゃまっすぐ
です、めっちゃピッチに見えるじゃないですか、はい、そうじゃない、実はそうではなくてっていうのを私は逆に表してるのかなと思って。
だから、ね、純真なんですよ、
う
ん、
そう、すごい、だから
自分の欲求に対してすごい純真であるのが長澤まさみなんですよ、
でも多分長澤まさみは自分がやってる泣くシーンあるじゃないですか、
はい、
自分がやってることについてちゃんと分かってる子なんですよ。分
かってるし、傷ついてはいるんです
よ。そうそうそう、でそこに対して求めてる気持ちがやっぱり曲にあって、でも長澤まさみは自分に対して自分がやってきたことは間違っていないっていう確固たるものもあるから、上から言わなければ助けてなんて言えないし、
あ、そうね、
そうそうそう、だから試すけど、やっぱ部屋に来てほしいって言った時に目を合わせられなかったのは、来てほしいけど、その来るっていう、来てじゃなくて、来るなんですよね。
そう、
そこが結構お味噌じゃないですか。
そういう女心を絶妙に描いてるんですよ、
ね、すごい今話聞いてた、思い出してきて、ああそうかそうかみたいな、
ね、
最初出てた時は
エロいシーンは大根監督のまさに絶妙な技なんですけど、こういう女心とかそういったちょっとセンシティブな感情表現は全て久保光なんですよ。あ、
そうですね、確かに、だってこの表現は女の人じゃないとできないはずですもん、
これがうまくマッチングしてるのがもう最高なんですよね。まあ、この後もいろんなとんでもないシーン、とんでもなくエッチなシーンも、とんでもないねシーン、もう名シーンいっぱいあるんですけども、これ以上言ったらもうほぼ切られちゃうから、もうここまでしときますしときますが、まあ、最後ですよね、ラスト、
ラスト、
ラストね、まあ、もちろん言いませんけど、はい、もうこのね感情が爆発するラストシーン、もう全てのカタルシスがここでもう全て解決するんですけど、人によっては、見る人によっては笑っちゃうシーンでもあり、人によってはマジかよ、ありえねえしみたいな風な意見を出す方もいらっしゃるんですよ。でもですね、私はもうこの衝撃的ラストはもう号泣。ぶっちゃけね、私ね昨日も見たんですよ、今日のために見直したんですよ、ブルーレイ、号泣しました
変わらず
呼吸。もうほんと、もうって、もう
まあって、
あるよ。いやいや、鬼じゃないんだから、あるある、めちゃくちゃ泣いたよ。
なんか人が散々ホラー映画とかに泣いてるとバカにするくせに、
バカに
モテキで泣きやがって。
モテキはもうほん 当に泣いちゃう最後。だからなんでだよとか、なんかおな、まあ、そうね、だからリスナーの方にちょっとね、聞きたい。だから見て、
私は
なんでだよってなるか、納得だなってなるか。
ね、私はすごい嬉しかった
最後でしょ。あ、そう、本当に
あの嬉しかった。私はどっちかっていうと長澤まさみの気持ちに感情移入してたから、
あ、
嬉しかったの最後すごく、
はいはいはい、なるほど。かおりんさんは長澤まさみ、私はゆきお、気持ち悪い、気持ち悪い、
気持ち悪い、違いますよね。じゃあだからちょっと一人忘れてください。ユニ
バーこれヒサリーさんが見てどう、どっちに入るか、
ね、そうですね。
どっちもちゃんと描いてるんですよね。ユキオくんをあの、まあ、もちろんね、心の声ナレーションが入るように中心で描いてるんですけど、それでいていろんなカメラワークで長澤まさみの感情もうまく引き出してるから、最後は本当にどっちも主役として決着がつくんですよ。
ほうほうほう。で他のあのね、麻生久美子の部分も出てきて、モテキって意外と女の人が見ても楽しい、ね、あのね、うん、おすすめ、
あ、面白い面白い、
ドラマ見て思ったと思う、ドラマ以上に、
まあまあそうですね、
ドラマ以上にその女性の感情っていうのが意外と見えて、ちょっとドラマの方がもうちょっとさっくりしてたかなっていう部分、女の人の部分は、
はいはいはいはい、
私はこっちの方が好きかなって、
うん
うん、
っていうね、まあ、ぜひそこはちょっと見ていただいて、
ね、見ていただいてね、
時間なくなりすぎちゃいましたけど、すいません、本当感情が入りすぎちゃって久しぶりに、やばいですから、私も今ちょっと全裸ですからね、
今ね、ねとてもね、みたいな、
そう
ね、
ちょっとモザイクかけていただいて、
ゆきおくんですから、気分は、
ゆきおくんですから、まあ、そんな笑って、はい、キュンとしてムラッとして泣ける、そんな名作モテキでございます、ね、
はい、
はい、もう衝撃的なシーンがね豊富なんでね、何度見ても飽きませんから、うん、
はい、
ぜひぜひ見ていただきたいなと、はい、そしてドラマ版、ドラマ版もね、もう超おすすめなんで、映画の後でもいいんで、はい、ぜひドラマ版も意外とさっくりかね見えるんでね、うん、40分ですし、
はい、見るときはあのご注意として、あの親とかと一緒に絶対見ない、
いや、そりゃそうだろ、
はい、絶対見ない方がいい、
無理ですね、
無理無理無理
あのやめて、めっちゃ気まずくなるのでやめた方がいいです。めっちゃ気まずくなりました、
布団のシーンが多すぎる、
うん、あの私止めましたもんお水のシーンで止めて、よし、やっぱり一人で見ようってなって、
そうですね
お母さんもそれについて何も言わなかった、
うん、そうですね、あんま言ってほしくない、
それはって
そうそうそう、
っていうね、はい、モテキ、
はい、
映画こちらね、ツタヤさんでお借りできますので、はい、ね、ドラマの方も置いてますから、
はい、
見てください、
はい、
お願いします。はい、といったところで、はい、最後告知になっていきますが、
はい、
告知、ちょっと一つだけ告知させていただきたいことがあるんですけど、
はい、
8月24日から26日に、パシフィコ横浜で開催されます、はい、セデック2016というね、これはあのデジタルゲーム関連の方々に向けたカンファレンスなんですけど、はい、そちらの初日となる8月24日にですね、
はい、
まあ、これ水曜日、
はい、
この19時半から、アナログ業界交流会クリックオークリックオーミニというものを開催させていただきます。
はい。
はい。これパシフィコ横浜近くの、あの、ランドマークブラザドックヤードガーデンっていうところがあるんですけど、はい、そちらの地下2階にて行いますので、はい、主催は、私、ホラボドモミ、そして、モテゲー男子更衣室の野沢くにさんと共に、はい、はい、主催でやらせていただきます。はい、アナログ業界向けの交流会でございます、はいはい。で、参加枠がですね、残り2名になってますので、
はい。
はい、もう応募締め切りは8月17日ですが、もう2名しかないので、ちょっと急いでいただいて、
はい。
はい、ぜひ気になる方はね、はい、コラボとまでダイレクトメッセージとか、はい、モミに直接連絡していただいて構いませんので、はい、よろしくお願いします。
はい。
はい、じゃあいつもの最後のやつをね、今回全く、はい、あの活躍する場はなかったけれども、自分の過去は露呈したキサリーさんに
いろいろね、
はい、
はい、ホラボドはシーサーブログでやっています。ひらがなでホラ、カタカナでボドで検索してください。 iTunes からも聞けます。自動的に更新されるので便利です。 Twitter アカウントはhorabodo、ご意見や ご感想はハッシュタグホラボドを使うか、ブログやツイッターのメッセージをご利用ください。
はい、はい、というね、まあ、またヘラヘラヘラヘラ
しながらね超真面目でしたよ。
超真面目じゃないでしたよ。
どうも、なんでしょう、このヒサリンから出る超真面目ほど信用のない
言葉。私入院しても絶対ここ行かないから、なんか注射されるもん、絶対
待ってます。
待ってますじゃない、待ってますは不謹慎だろ。
待ってます
待ってますはただただ不謹慎。
なんで床 むちゃ。
なんちゅうナースだよ、怖
わ。
怖怖いですけど、まあ、ありがとうございました。すいません、ちょっと今回はね、長時間になっちゃいましたけど、
いえ、
まあ、この後つまむとしても、はい、ね、ちょっとインサイダーゲームに対しても、モテキに対してもね、パワー入りましたが、はい、はい、もうぜひ。
そうですね、今回はちょっと、もみさんの熱意がね、
うん、
入ってます
から。ほんとね、絶対ツイッターで書かれる。気持ち悪かった、今回のもみさんって。引くわって。
引くわって。
引くわって。
聞いても最後まで聞いてくれたら嬉しい
ですよ、ね。いや、でも引くんだったら、モテキ見てから引いてほしい。
あー。
モテキ見た上で引くわって言うんだったら、はい、じゃあ分かりました。もう私がダメです。けど、ほんとこの映画を見たら、もうほんと、いろいろ思うことあると思うから。
見てほしいです。私もノンタッチでしたけど、
うん、
あ、見て、あ、面白い、これって
本当面白いからね、うん、ただのエロアニメ
で、
ドラマとかじゃないの、
じゃないから面白い、
うん、女心を知るという意味でも、はい、男心を知るという意味でもね、はい、見ていただきたいですし、まあ、こんな夏、
はい、
暑い夏だからこそ、はい、もうみんなでボードゲームをして、
はい、
そしてこういった熱い映画を見て、
はい、
そしてさらに汗をかく、
はい、うん、汗をかく
意味深の、は
い、見ていてほしいなと思いますので、はいはい、よろしくお願いします。
はい、
はい、じゃあね、いつものように最後挨拶しますけど、もちろん、
はい、
かおりんさん次回通常回ちゃんと出ていただける、
はい、ますよ、はい、
ね、こういうフラグを立てると、はい、サリンさんも次いないんですけどね、かおりんさん、
はい、やめてください、言います
チェックで、
フラグフラグなくなったの
ビンビンですから
、ね、何がですか、モテキでしょ、それ
ビキビキですからね、
ダメだった、
ありがとうございます、
はい、
はい、じゃあせーの、うっちゃおうちゃおー。